皆さんおはようございます。ようこそ、講演会第7日目の朝です。残り3日間となります。今小学校5年生が歌ってくださった、この道は一つ、こういう歌詞なんですが、この道は一つだけ、天の父の身元へ続く道、たとえ涙の時も信じて、ただ信じていこう、私が道であり真理であり命なのです、と主は言われたから、この道を歩こう、疑わずに守られている喜び感じながらこの道を。で、必ず私たちは人生を歩んでいると涙があります。悲しいこともあれば苦しいこともあるし、しかしそんな時でもこの道を歩んでほしい、なぜなら私が一緒にいるから。で、大きな大きなメッセージなんです。で、聖書はですね、たくさん道があるよと言わないんです。一つだけだ、その一つの道を知ってほしい、その道がイエス・キリストだよ。これが聖書の大きな大きなメッセージです。イエス・キリストのもとに来るときにキリストはこう言います。あなた方は安らぎを得られる。安らぎというのは新しく作り変えられるという意味もあります。全く違う存在になる。昨日は再臨が来る、キリストがもう一度帰ってくる、しかしその前にいろいろなことが起こるよということをお話しました。で、その起こることはですね、決して私たちにとってはグッドニュースではないんです。地震、災害、病、病気、うわ、こんなことが起こるの。しかしその奥には最高の再臨が待っている、キリストと出会える。しかしキリストは大変なことが起こるけど頑張ってねとは言わないんです。私も共にいる。自転車を練習した経験ある方いると思います。または手伝った経験ある方で、自転車を乗れるようになるためには、まあ、父親母親がサポートするわけです。そしていつの日か子供が自転車を乗れるようになる。で、その乗れるまでには必ず転んだり擦り傷をしたり怪我をしたりします。しかしそんな時、お父さんお母さん大丈夫かと言って、大丈夫だよ、世話をしてくれる。そして乗れたら一緒に喜んでくださる。で、聖書は終わりを記しています。最後がある。しかし最後に私が待っているようではないんです。最後まで私が一緒にいるようなんです。で、ここに私たちの平安があるんです。ああ怖いな、こういうことが起こる、大丈夫かな、大丈夫、私が共にいるよ。なので最後にこっちおいで、待ってるから苦しみを耐え抜くんだぞではなく、一緒に行こう、一緒にその苦しみを私が乗り越えさせてあげるから。これが聖書の福音です。最後まで教えてくださってるんです。映画やドラマを見ているときにですね、こういう方がいます。最後が知りたい、先に終わりどうなるんですか。この方の中にいますか。終わりを知ってから見たい、終わりは知りたくない、どっちでもいい終わりを知りたくないって多いと思います。私は、アメリカに長く住んでおりました。で、大学時代からアメリカに行きまして、ある、知人のですね、お家にホームステイしてたんです。その方は日本人でした。その方のお家で私は7年間ぐらいですね、一緒に、お世話になったんですが、まあ、通称おばちゃんと言いました。おばちゃん、でもおばちゃんがですね、私たちこの青年若者を世話してくださってたんですが、そのおばちゃんがですね、夜ですね、よくですね、ベッドルームから呼ぶんです。ハヤト、ハヤト、私は何どうしたのって言うと、そのおばあちゃんがベッドルームにこう横たわりながらですね、こうテレビを見てるんです。ハヤト、これどうなるのって聞くんです。見なよ、楽しみなよ、いや怖いから、どうなるの教えて、と見て、あ、知っている番組でしたら、知っている映画もしくはドラマでしたら、あ、これは最後こうなってこうなるよ、はあ、安心した、はい、じゃあねと言って呼ぶわけです。最後教えて。で、ある時なんかですね、このドラマ知らないし、もう最後まで見なよ、楽しみなよ、いやだ、早送りして最後見てって言うんです。って言ってです、あ、最後は犯人捕まった、ハッピーエンド、ありがとう、じゃあ巻き戻してさっきのところまで戻してと言ってですね、よく呼ばれるんです。そして最後を教えて。で、最後を教えて、なぜそのおばちゃんは最後を教えたいかというと、どんなにこの犯人がいきなりこの警察に勝ってしまいそうな場面があったとしても、いや、最後はどうせこの人は捕まるという安心感を持ってみたいって言うんです。聖書は実は最後まで書いてるんです。で、それは どこか私たちに安心感を与えたいため、安心しなさい、最後まで私は先に言っとくよ、そしてその最後というのは必ずハッピーなエンディングなんです。一人の男性がこのような伝道講演会に行きました。で、聖書の話、イエス・キリストの話を聞いて、イエス様は愛です、愛ですってこうですね、講師が語るんですが、なあ、まあ言ってることなんとなくわかるけど、どうもピンとこない、わかるよ、いい話だと思うけど、イエス様なんとなく良さそうだけど、どうも私の中でそれリアルとしては受け止められないんだ。で、その時講師はですね、予言についての話をしたんです。予言です。予言というのはこれからこの世界がどうなっていくか、で、そのお話を聞いたこの男性はもう疑うことができなくなったんです。なぜなら歴史が証明している。その青年は調べました。歴史を持って本当にこれがこうなっているのか、で、調べたら調べるほどこの聖書の神様が2500年前ほど伝えていたことが今この世界で起こってきた、歴史その通りになっていたのを見て、彼はこう言ったそうです。外に出て空を見上げて満天の星空を見上げてこう言ったそうです。神様こんにちは、あなたは本当にいる。で、ここから彼の人生はガラッと変えられたそうです。変えられたんです。今日は予言について語ります。で、予言と聞くとですね、少し怪しいな、よく数年前ノストラダムスとかいろいろな予言者がいます。その度に日本は世界中はですね、怯えるわけです。こうなっているぞ、もしかしたら世が終わるかもしれない。で、聖書はどのような予言をしているのでしょうか。そのことを今日ですね、皆さんと共に学んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。神様は私たちに本当に平安安心を与えるために、先のことまで、将来起こることまで、すでに私たちに伝えてくださっています。今日そのことを学びますが、どうかここにいるお一人一人の心にあなたが語ってください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。聖書にこのような言葉があります。こうして私たちは予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの予言の言葉に留意していてください。で、予言は暗闇の中に歩く私たちに光を与えてくれるんです。こうなるぞ、で、それを知ることによって私たちは安全に歩んでいくことができますし、困難があってもどこか安心感を持つことができる。思い起こせ、初めからのことを。私は神、他にはいない。私は神であり、私のようなものはいない。私は初めからすでに先のことを告げ、まだならないことをすでに昔から約束しておいた。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。例えば私が明日大地震が起きます。必ず起きます。震源地は残念ながらこの三育関町教会の真下ですと言ったならば、多くの人は誰が言ったのそれ、いや、あの三育関町教会の牧師、三育小学校のチャプレンが言ってるけど、で、その人のこと信じるの。で、誰が言ったか。聖書の予言というのは、神様が私が先に告げとくよ、これが起こる。で、今日このことを学びたいと思うんです。ある方がこう言いました。成就された聖書の予言こそが神の御言葉の信憑性を実証しており、未来が神の御手にあることをあることに確信を与えてくれる。成就された。で、聖書にはですね、何百という予言があるそうです。小さな予言から比べて数えると、で、その予言の多くがもうすでに成就されている。しかしまだ成就されていない予言もあるんです。で、今日は今からですね、私たちが考えるのは、イエス・キリストが生まれる約600年前の国にあったお話です。イエス・キリストが生まれる約600年前、紀元前600年のある王様の夢から学んでいきたいと思います。バビロンという国にいましたネブカドネツァル、これすごく言いにくいんですが、ネブカドネツァルの夢、旧約聖書のダニエル書というところに書いてあります。で、この人が見た夢が実は今の私たちにも関係しているんです。2600年前ですよ。その夢が実は今の私たちのこの世界を正確に予言している。で、このお話から今日考えていきたいと思います。 あらすじをですね、かいつまんで説明いたします。ある夜、このネブカドネザル王は夢を見たんです。しかしこの夢がどんな夢か忘れてしまったんです。思い出せない。でもとてもインパクトのある夢、そしてとても大切な夢であるということはなんとなく分かったので、この王様は自分の王様、城にいる賢者たちを集めたんです。占い師とか星占い師とか全員集合、私は夢を見た、解釈してほしい。でこういうことはですね、よくあったんです。で当時も、そして実は今もですね、この文化にいる人たちは夢を大切にします。神様は夢を通して何かを語ってくれる。なので夢を見たら、これはどういう意味なんだと言って賢者を呼んで解釈してもらうんです。でこの時も王様は賢者を呼びました。夢を見た、すごい夢だった、でも思い出せない、教えてくれ。すると賢者はこう言うんです。あ、では王様、そのまずどんな夢かを教えてください。そしたら解釈しますよ。いつもはですね、王様は、こういう夢を見たんだ、私が立ってご飯を食べていると、そのご飯が食べても食べてもお腹いっぱいにならないんだ、この解釈をしてくれ、まあ、夢をまず説明していたんですが、今回だけはその夢を説明することができなかったんです。忘れた、だから賢者だからその夢は何か分からずだ、教えてと賢者に伝えたところ、誰一人として答えることができなかったんです。賢者たちは、いやそれは無理ですよ、まず夢を教えてくれないと。でそれに対して王様は激しく怒ります。なんだ君たち、賢者じゃないな、インチキじゃないか、それだったら。あら、すみません、恐ろしいですね、消えてしまいました。ちょっと待ってくださいね。あ、賢者じゃない、インチキじゃないか、ではいつも私の夢を解き明かしてたのはあれは適当に言ってたんだな。そうなんです、適当に言っていたことがバレてしまった。でそこでこの王様は、ありえない、死刑、全員死刑だと言って死刑宣告をします。この王様の賢者の中に実は一人だけ、そして一人ともう三人の友人がいるんですが、4人、本当の神様を信じている人たちがいました。その男の一人がダニエルという男です。でこのダニエルも聞くんです。なんか王様が怒って全員を死刑にするって言ってるよ、どうしてそんなことが起こったの、王様が夢見たらしいんだけど誰もその夢を思い出せないんだ、解釈できないんだ、だから王様はもう怒って全員死刑だって、え、ちょっと待って、ちょっと王様に行くと言って、ダニエルと3人の友人は王様のところに行くんです。ダニエルが言います。王様、ちょっと待ってください、時が欲しいです、必ずその夢を私たちは知らせます、そしてその解釈までするからちょっと時間が欲しいです。王様は、分かった、じゃちょっとだけだぞ。ダニエルと友人たちは帰って祈るんです。神様、王様に見せた夢を教えてください。皆さん、お祈りをします。で私たち、この祈りは大切、祈りは大切でと言います。で何のために祈るんでしょうか。で祈りというのは神様とのこう交信、会話というふうにも言うんですが、祈りって何が変わるかというと、変わるのは私たちなんです。祈りによって神様が変わることはないんです。神様は私たちの悩みを全部知っています。で、悩みを知っている神様に私たちが打ち明けたときに、私たちはこの重荷を下ろすことができるんです。重荷を下ろして私たちが平安を得るための祈りなんです。しかし時に私たちは、祈っても自分の持っているこの困難や悩みを握りしめながら祈って、神様、私はこんな苦しみがあると言いながら、アーメンと言いながら、これを下ろすことなく、ああと言ってまた、それを持ったまま歩む。祈りというのは、神様、こういう問題がある、あなたの御手の中にこれを置きます、で平安を得る、これが祈りなんです。この中に私は心配性だって方いますか。心配性です、はい、いますね。私も心配性です。あ、こうなった、どうしようどうしよう。で心配すると体に変化も出てきますよね。今でも覚えてます、小学校 6年生の時、ほっぺたにですね、変な出来物ができたんです。できて、何これ、やだやだやだ、何これと思うとですね、これがどんどんどんどん広がっていったんです。でそれをまた見て、うわやだと言って、どんどんどんどん広がっていく。病は気からと言いますよね。もう本当に嫌で、で をあれ覚えてるんですが、そして嫌だ嫌だと思って生活していて、3日ぐらい経った時にまだまだ心配して嫌だ嫌だと思っていて、この傷、変な出来物はなくなりません。しかしある時にですね、鏡を見て、この嫌だなって言ってる自分の顔を見てですね、ちょっとバカらしくなったんです。なんだ俺って言って、こんなちっちゃいのにこんな怖がってる。でその気持ちがスッとこの変わった瞬間に、まあ、瞬間というのはあれですけど、その数時間後にこの出来物で、ね、どんどんどんどん見る見る見る見るうちに消えていったのを今でも覚えてます。あ、本当に臆病だな。ダニエルは祈って祈って、そして神様の身元にこの問題を置いたんです。神様、あなたが必ず答えをくださる。そしてダニエルは寝たんです。心配なら、もしかしたら殺されるかもしれないのに寝たんです。まさにダニエルが本当に部屋の中にいるということがわかります。すると夜の幻によってその秘密がダニエルに明かされたんです。王様が見た夢、そしてその解釈がダニエルに眠っている時に明かされたんです。ダニエルは起きて、よし、神様ありがとうございます、王様に伝えに行こう。ダニエルは王様に言うんです。王様、わかりました、こう言います。ダニエルは王に答えた。王様がお求めになっている秘密の説明は、知者、祈祷師、占い師、星占い師にはできません。だが秘密を明かす天の神がおられ、この神が将来何事が起こるのかをネブカドネザル王に知らせてくださったのです。王様の夢、お眠りになっていて頭に浮かんだ幻を申し上げましょう。さて、今から皆さんと共にこの夢を見ていきます。で今日ですね、何回も見るこの一つの像があるんですが、この像は小学校高学年には人気です。なんかかっこいいので、その像をまずお見せしますね。王様が見た夢に出てきたメインの像はこれなんです。もう一回見ますね。これが像です。王様が見た夢、金銀銅鉄、そして一番下の 足はですね、鉄と陶土が混ざっているこの巨大な像が王様の見た夢。まずこれをちょっと目に焼き付けていただいて、ここが大きな大きなこの物語のポイントでもあり、予言のポイントでもあるんです。さて、どの夢か、ダニエルが話し始めます。王様、あなたは一つの像をご覧になりました。それは巨大で異常に輝き、あなたの前に立ち見るも恐ろしいものでした。それは頭が純金、胸と腕が銀、腹と腿が青銅、すねが鉄、足は一部が鉄一部が陶土でできていました。これが王様の見た夢なんです。で王様はこれを聞いてます。で聞きながら、そうそう、それそれそれを見たんだと言って、もう乗り出してくるんです。そうだ。さて続きます。見ておられると、その像を見ておられると、一つの石が人手によらず切り出され、その像の鉄と陶土の、鉄と陶土でできているのは像のうちのどこでしたっけ。足です。ありがとうございます。足を打ち砕きました。その像の足に向かって石がブヤーッと落ちてきて足を打ち砕いた。そうなると、鉄も陶土も青銅も銀も金も共に砕け、夏の打刻場のもみ殻のようになり、風に吹き払われ、跡形もなくなりました。その像を打った石は大きな山となり、全地に広がったのです。これが王様のご覧になった夢です。さて、その解釈をいたしましょう。まず夢はこれだよ、そしてでは解釈いきますよ。でこのような動画があります。王様の見た夢です。この像がバーンって出てくるんです。金銀銅鉄、そして鉄と陶土、うわー、あまりにも大きい、そして輝いている。この像がいきなり目の前に出てくる。すると遠くの方から石がコロコロコロっと動いてきて、そしてこの像をめがけて、そしてどこに当たるかというと、足にぶつかり、そして全てが粉々になります。そして風が吹き、塵となってなくなり、石のような大きな山になっていった。こ これがあなたの夢です、解釈をします、いきますよ。あなたがその金の頭なのですというんです。え、どういうことだ。あなたというのは、このあなたの支配しているバビロンという国がこの金の頭です。実はですね、この像、これから起こる国、金銀銅、これから世界に起こってくる支配する国々を神様があらかじめあなたに教えてくださっています。今は金の頭の時代、あなたがバビロンです。しかしあなたの国の次には違う国が出てきます。で、これが実は歴史のタイムラインになっているんです。そしてこの一番下が歴史の最後の場面を意味しています。金の頭バビロンという国はもう強大な国でした。もうあまりにも素晴らしい国、金がたくさんあったので、建物の中に金がもういっぱいあるとあらゆるところにあったんです。バビロンという国、バビロンというこの帝国の中にはですね、ユーフラテスという川がバビロンの国の中を流れていました。もうこの綺麗な川が流れているので、作物がすごく取れるんです。作物のこの貯蓄、備蓄、それは飢饉になった時にこのバビロニア帝国の人たちが20年間もその備蓄で生きていけるほどのものが備わっていた。バビロンという国は本当に強大な国でした。歴史を見ますと、このバビロンという国は紀元前605年から539年まで世界を支配していたということが歴史で見えます。しかしこのバビロンは長くは続かず、あなたの後に他の国が起こりますが、これはあなたに劣るものです。で、このですね、象の金銀銅、よく見ますとどんどんどんどん質が落ちていってるんです。金より悪い銀、銀より悪い銅、鉄。あなたのこのバビロンはある国によって滅ぼされるよ、そこまでもう神様は予言してるんです。滅ぼした国、それはペルシャ王国、メディアとペルシャと言われています。で、このことはあるイギリスの博物館にあるキュロスシリンダー、キュロスの円筒というこの有名なものがあるんですが、ここに記されているんです。ペルシャという国がバビロンを攻撃して、そして支配した、考古学がこれをもうすでに証明しているんです。メドペルシャ、バビロンの次に支配した国は紀元前539年から331年まで世界を支配しました。しかし銀の次に銅があります。メドペルシャも次の国によって滅ぼされるんです。その次に起こる第三の国は青銅で全地を支配します。全地を支配するこの青銅の国、これは青銅の鎧でこのメドペルシャを打ち破ったギリシャ帝国です。当時ギリシャ帝国の大帝はアレキサンダー大王、絶対的なカリスマのこの大王がこのギリシャ帝国を用いてメドペルシャを打ち滅ぼし、そしてこの世界を支配します。アレキサンダー大王はこの支配した2年後に亡くなってしまったというふうに言われています。ギリシャ帝国は紀元前331年から168年、これも歴史を見れば明確に書かれています。ギリシャが支配していました。しかしこのギリシャも次の桃足の鉄の国に滅ぼされるんです。第四の国は鉄のように強い、鉄は全てを打ち砕きますが、あらゆるものを破壊する鉄のように、鉄の武器でギリシャ帝国を打ち破ったのはローマ帝国です。ローマ帝国は紀元前168年から最も長い紀元後、紀元の476年まで支配しました。これがもう歴史に書いてあるんです。で、この聖書の主人公であるイエス・キリストが生まれたのがこのローマ帝国の時代なんです。そしてイエス・キリストが十字架にかかった時に一緒に歩いたのがこのローマの兵士、ローマ帝国の時代にキリストは生まれ十字架にかかった。この鉄の時代で終わりではないんです。その次、一番最後です。足と足指は一部が陶工の用いる陶土、一度が鉄であるのをご覧になりましたが、そのようにこの国は分裂しています。ローマ帝国は今ありません。今のヨーロッパは分裂しています。分裂してしまったんです。ローマの十帝国、 10の部族に分裂したんですが、今はその3つが滅亡してしまい7つしかありません。でこの分裂したヨーロッパが今私たちの見ているヨーロッパなんです。ドイツ、スイス、フランス、イタリア、イギリス、今でもあります。当時のヨーロッパの地図です。このように10の族に分かれてしまったんですね。で私たちは今どの時代に生きているか、もう明確です。分裂したヨーロッパ、鉄と凍土の足、この時代に今私たちは生きているんです。でこのことを聖書2500年以上前に私たちに伝えているんです。2500年前以上に、今の時代がこうなることも全て知っている。ダニエルは続きます。しかし鉄が凍土と溶け合うことがないように一つになることはありません。どういう意味かと言いますと、もう一度どこかの国が、強大な国が出てきてこのヨーロッパを一つにするということはもうないということなんです。ローマのように、ギリシャのように、メドペルシャのように、バビロンのように、どこか一つの国が治めることはないよ。分裂したままです。しかし歴史を見てみますと、多くの国、多くの人たちがもう一つ、一つ、もう一回一つにしようと頑張ります。有名な人たちをいくつか挙げます。チャールズ5世、ナポレオン、ヒットラー、もう一回ヨーロッパを一つに。しかし全てが失敗に終わるんです。聖書は明確に言います。一つになることはない。始めから終わりまで全部父なる神様は知っているんです。そしてそれを私たちに教えてくださっている。2500年前、あの王様の夢を通して、この夢は確かであり解釈も間違いございません。これがダニエルが言った言葉です。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。この国は永遠に滅びることなく、その主権は他の民の手に渡ることなく、すべての口を打ち滅ぼし永遠に続きます。もう一回言います。私たちは今この時代に生きています。この時代に生きている。で、ある方はこの時代の私たちは指先、まさに指先の時代だ。で、この時代に先ほどの夢、何が起こると言いましたか。何かが落ちてくるんです。石が落ちてくる。で、この石とは何ですか。これが昨日私たちが学んだ再臨のことなんです。石が落ちてくる、新しい国を作るために、これが再臨なんです。再臨って本当に起こるんですか。金、銀、銅、鉄、今まで歴史を見れば全部起こっています。そこは信じよう。でも再臨は信じないとはならないんです。全部起こっている。そしてこの足の時代に石が落ちてくる。で、この予言はまだ成就してないんです。しかし今私たちは分裂したヨーロッパの時代に生きています。この時代に来るよ、もう明確に教えてくださったんです。用意はできてますか。来るよ。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。来るよ、近いよ、永遠に続く国が建てられるよ。本当ですか。信仰を持って信じてください。それももちろんあるんですが、信仰を持つ、それも大切です。しかし歴史を見てほしい。その通りになっているでしょう。ということは最後も来る。しかしそこだけは信じられない。だって天から来る、ありえないじゃないですか。神様は私たち一人一人に語っているんです。来る。私の言葉はありえなく聞こえるかもしれない。しかし今までの歴史を見てほしい。あのバビロンという国だって滅びるとは思ってなかった。しかし滅びた。そして他の国々が立ってきて、そして今分裂してるでしょ。来るよ。永遠の国への招きなんです。今私たちに与えられているのは。で、この永遠の王国に入るためには、まず私たちは永遠の王国の王を受け入れなければならないんです。この王様ってどういう人。2000年前、一人の王様が十字架にかかりました。3人 十字架にかかったんですが、その中の王様は真ん中に立てられます。当時3人十字架にかかるときには最も罪深い人が真ん中に立てられます。イエス・キリストは真ん中に立てられたんです。両端には犯罪者が十字架刑にかかっています。3人とも釘で打たれ苦しみながら十字架の上にいました。すると一人の犯罪者がイエス様に向かってこう言うんです。おい、お前は神の子って言ってるじゃないか、王様なんだろ、だったら自分を救ってみろよ、降りてみろよ、なぜそんな惨めな姿になってるんだ、けなすんです。もう一方犯罪者が十字架にかけられていました。この犯罪者は今まで自分の人生をずっと思い巡らすんです。どんな人生を送ってきたか、そしてこう思うんです。私はここにいるのに値する、私はとんでもない人生を送ってきた、私はこうなって当たり前だ、そう言って自分の心を見ながらずっしりとこう落ち込むわけです。でその時彼はふっと横にいるこのみんなに罵られているイエス・キリストを見上げます。で見た時彼はびっくりするんです。このイエス・キリストの表情には純粋さと、もうこの罪のない汚れのない平安さを見るんです。こんなに苦しいはずなのに、なぜこんなにこの人は平安な顔をしているんだろう。彼はそこに王様を見るんです。この人は罪なんて犯していない王様だ。自分の心を見てダメだ、僕は救われない。しかしその目線をイエス・キリストに移した時に彼の心に変化が起こるんです。それはもしかしたらこんな僕も許されるかもしれないという気持ちです。あのですね、クリスチャンの中でですね、私もそうなんですが、こういう気持ちを時に思うんです。何年も教会に通ってるけど救われるかどうか心配なんです、自信がない、再臨が来る分かってる、でも再臨来た時にもしかしたら救われないんじゃないかっていう不安があります。でこれは誰しも持つんです。でその不安はどこから来るか、それは自分を見ることから来るんです。自分を見ることによって、お前が再臨で天国に行けるはずないだろう、神様の敵であるサタンは自分を見ろって言うんです。何しもないだと、何このような講演会やって神様の愛を説いてるの、解ける存在、自分を見てみろよ、こんな私が。しかしキリストは分かっているよ、だから自分から目を離して私を見てほしい。その時私たちは、そうです、私は罪深いよ、私なんて救われる存在じゃない、しかし彼が私を救ってくれる、彼を見るんです。十字架の刑にかかっていたこの男性もイエス・キリストを見た時に望みがよみがえるんです。もしかしたら、そしてこのイエス様にこういう言葉を言うんです。この言葉ぜひ今日皆さんの心の中で祈っていただきたい言葉、すみません、その前にイエス・キリストが、語った言葉です。これはイエス・キリストが語った言葉、それは父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。イエス様は自分に唾を吐き罵っている人たちのために祈られたんです。彼らを許してね。で、そういう彼を見て隣の犯罪者は心が変えられます。この人は何か違う。そして彼を見つめてこう祈ったんです。こう言ったんです。イエス様に、イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいって言ったんです。十字架上で苦しみながら、この純粋なこのイエス様、平安な顔を持っているイエス様を見て、イエス様、あなたの御国においでになるとき、あなたがもう一度来られるときに私を思い出してくださいって言ったんです。で、これには大きな意味が込められていると思います。私を思い出してください。思い出すということはどういうことですか。皆さん今愛する人を思い出してください。思い出すということはその場所にはいないんです。頭の中にいるだけです。つまりこの罪人は、私は天の国に入れないのは知っている、でも思い出していいだけでいいから思い出してね、イエス様と言ってイエス様に叫んだんです。私を思い出すだけでいい、 思い出してね。でそれに対してイエス様はこの死ぬ直前のこの男性に最も励ましの愛の言葉を語ります。思い出さない、私がもう一度迎えに来るときにあなたは一緒に楽園にいる、一緒にいるよ、思い出すどころじゃない、あなたは一緒にいる。イエス様という王様は私たちを救うために亡くなられました。王様が死んだんです。王様は普通私たちを守るためにしもべに命を落とさせに行きます。日本という歴史を少し思い出しますと、神風特攻隊、天皇のために天皇万歳と言って自分の命を自ら捧げていく、天皇のために。しかしキリストは逆です。私が死ぬからあなたたちが生きろ。ある王様が犬ぞりで旅行することにしたそうです。犬ぞりです。 犬をバーッと集めてですね、ソリを持って、そして何人かの家来と共に旅をしたそうです。旅がしたい、犬ぞりの贅沢なこの旅が始まりました。しばらくすると後ろからあるものが追ってきたんです。狼が追ってきたんです。しもべは言います。王様、狼が追ってきています、少しスピードを上げましょうと言ってスピードを上げていきます。少ししたら諦めるかなと思いきや、狼はなかなか諦めずにずっとついてくるんです。すると言います、これは危ない、急げ。しかし狼がついてくる。王様はこう言うんです。しもべの一人、降りろ。後ろからついてきたしもべはこの王様の命令に従って犬ぞりから飛び降ります。雪の上にボサッ、その瞬間に追ってきた狼が全ての狼をこのしもべに噛みついて、狼はこのしもべを噛み殺し、そして王様たちは逃げることができました。まさにキリストの犠牲だね、このしもべのおかげで助かったんだね。しかし違う、キリストの犠牲はそうじゃない。キリストだったら王様がこう言う、私が降りるから逃げろ、そして王様が降りて、そして王様が殺され、しもべたちが生きる。で神様が建てられようとしている永遠の国の王様というのはこういう王様なんです。降りろと言ってしもべに降ろさせるような王様ではなく、あなた方が生きるためだったら私が降りる。でこの王国に一人一人を招いておられるんです。でそれほどまで私たちを愛しておられる。でここに今来てくださっているお一人お一人はいろんな人生を経て今ここにいると思います。いろいろな悩み、いろいろな苦しみを経験された方もいます。人には言えない、私にしかわからない。しかしそんな皆さんが今この場所に来て、今日この2500年前のこの夢で明らかになった予言を聞いています。時があるんです。これを神様は聞いてほしい、偶然じゃないんです。でなぜ聞いてほしいか、それはこの今日の予言に話したように、今私たちは本当に足の時代に生きていて、もう少しで新しい国が建てられる、その時のために準備してほしい、必ず来る。でこのメッセージを聞いた時に実は真っ二つに反応が分かれると聖書は書いています。十字架にかかった時にイエス・キリストが真ん中で、両端に犯罪者がいました。一方の犯罪者は罵って死にました。一方の犯罪者は思い出してくださいと言ってイエス・キリストにすがって亡くなりました。同じように十字架を真っ二つに、終わりの時代真っ二つに二つのグループができる。一方は罵るんです、そんな神話を受けられない。一方はもしかしたら本当に自分はこの人のために、この人が私のために死んでくださったからかもしれない。でこの永遠の決断をするのは私たち一人なんです。これも家族が決めるんじゃないんです、一人一人の決断なんです。小学校5年生6年生聖書の学びをします。去年このような男の子がいました。先生、バプテスマを受けたい、聖霊です、でも 家族が許してくれない。キリストを信じること、洗礼を受けること、これは大きな決断です。キリスト教になる、日本において家族でも大きな大きなものです。え、僕は信じてる、でも両親が受け入れてくれない、その信仰をいつまでも持ち続けねってねと言います。6年生にも言います。この信仰は一人一人だよ、家族で決める、もちろん家族も決めます、しかし自分と神様の関係でぜひ考えていただきたいんです。で、聖書はですね、明確に言うんです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。これどういう意味ですか？あなたが救われたなら自動的に家族も全員救ってくれるという意味ですか？違います。あなたが救われれば、あなたがイエス・キリストを信じれば、イエス・キリストがあなたのお家に入ってくるんです。で、それを通してさらに多くの人がイエス様に触れて、時は違うかもしれませんが、家族イエス・キリストを知るものと変えられていく。この教会にもいます。まず最初にお母さんがイエス・キリストを信じた、その後に娘が、その後に続いていくんです。一人一人の決断なんです。キリストはあなたと一緒に私の王国に招いている、おいで。このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近いからだ。解放、罪の世界から、この苦しみからの解放です。一番最後の日に天の国について話します。どんなとこなんですか？解放される、もう涙を流すことはない、そんな人生、もう悩むことがない、苦しむことがない、痛みがない、信じられない、そのような人生を聖書は明確に私たちに与える。しかもそれが永遠に続くよ。永遠です。終わりがない。人間の頭は永遠を考えることができます。永遠、この永遠の決断をするのが今私たちに与えられているこの人生の中での決断なんです。で、この中で神様は私たちに伝えたいんです。今日の予言を通して世界はこうなっていく、そして最後はこうなる。身を起こして頭を上げなさい、自分から目を離しキリストを見てほしい、この人はあなたのために亡くなった。ぜひ心の中で祈ってほしいんです。私を本当に、あなたは私のためなんですか？十字架上2000年前、キリストは私たち一人一人の顔を思い浮かべながら死んでます。全部知ってるんです。全部知っていて、そして最後まで教えてくれて安心感を与えてくださる、このキリストが私たちを迎えに来ます。今日は Are you ready? 準備できてますか？で、このキリストを受け入れる決断、これは決して簡単ではありません。しかしこの決断を一歩踏み出した時に人生は変えられます。必ず変えられます。よく変えられる。どうなるんですか？神様と共に生きる人生、全く変わるんです。今までの価値観が根底から変わります。これ大人になればなるほど本当に大きな変化です。今まで持っていた、信じていたものがガラッと変わるんです。で、子供は純粋です、スッと入るかもしれません。しかし大人になればなるほどこの福音メッセージというのは心を揺さぶるんです。しかしキリストは、私の声が届いてるはずだ、ぜひこの王国へあなたも入ってきてほしい。その決断が教会でいう洗礼でもあります。バプテスマとも言います。洗礼は明日お話します。バプテスマって基本的にどういう意味なんですか？じゃあ洗礼をしない、受けないと救われないんですか？明日のタイトルは He is ready。 今日は Are you ready? あなたはレディですか？ He、 神様は準備できてるよ、あなたはできてますか？明日は He is ready というタイトルでお話します。今から数分間フィードバックカードに書いていただきたいと思います。今日学んだこと、そしてぜひですね、神様が皆さんの心に語っているのでしたら、その言葉をですね、ぜひ真摯に考える時間とさせていただきたいと思います。神様は一人一人を招いておられます。では数分間フィードバックカードを書く時間とさせていただきます。天の愛する神様、今日は
2500年以上の前にあなたが王様に与えた夢を通して私たちは学びました。神様、世界は神様が予言した通りに今動いてきています。そして今日ここに集めてくださった一人一人もあなたがここに集めてくださいました。どうか一人一人の心にあなたが触れてください。そしてあなたからの平安を与えてください。安心を与えてください。いろいろな思い、悩み、苦しみを持っている方がいると思いますが、あなたの御手に委ねて、そしてあなたから来る、神様から来る平安を与えてください。残り2日間のこの講演会もあなたが一人一人と共にいてくださいますように、愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。